ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第523回です。
桜が満開ですが、早いところではこの週末、今週から来週末にかけてピークアウトを迎えるところが多いかと思います。春の行楽もここからはゴールデンウィークを見据えていくことになりますね。
ピークアウトといえば、中の人の活動エリアではスギ花粉はようやくピークアウトしたようですが、今度はヒノキの花粉がピークに入ってきたようです。スギ花粉は目にかなり影響が出るのでかなり辛いんですが、ヒノキ花粉は鼻水や喉に影響が出るので、どっちにしてもしんどいですね。
花粉症の人には辛い時期がもう少し続きます。薬やマスク、目薬などで対策して乗り切りましょう。それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは第3世代携帯電話サービスフォーマを2026年3月31日に終了しますが、その終了までついに1年を切りました。フォーマ並びに i モードの新規受付は2019年9月30日、フォーマデータプランと指キタスプランは2020年3月31日に新規受付を終了しています。フォーマの各種料金プランと i モードがサービスを終了、i モードメール、i メニュー、2-in-1 なども終了となります。サービス終了後はフォーマ対応の携帯電話は使用できなくなりますが、これ以外に 4G、クロッシー対応の携帯電話であっても、ボルテ通話に対応していない携帯電話については、音声通話の利用ができなくなります。例えば、iPhone 5S、5C はボルテ非対応ですので、フォーマサービス終了後、音声通話の利用ができなくなります。また一部の機種ではネットワーク機能の一部が利用できなくなり、iPhone 6から10までの機種についてはネットワークが混雑し複層している状態になった際、緊急通報がつながりにくくなる可能性があるとしています。このほか iPhone 6、6 Plus においてはネットワークサービスとして発信者番号通知などの設定変更ができない、あるいは機内モードで緊急通報ができないといった制限が発生するとのことです。
ついに第3世代終了までカウントダウンです。中の人も第3世代のサービス開始の時期と 3.5G が展開される時期に仕事として関わっていましたので、関わっていたものが終わるということに対しては感慨深いものがあります。すでに一部では実施されていますが、空いた周波数帯は現行のサービスに転用されることになりますので、近年ドコモのネットワークで問題になっているつながりにくさや通信速度が出ないという問題の改善が期待されます。
KDDI は au、UQ モバイル、POBO 1.0 のユーザーについて、条件を満たした iPhone のメッセージアプリにおいて、SMS をベースに、写真や動画、音声なども送受信できる仕組み、RCS の利用が可能になったことを明らかにしました。4月1日から配信が開始された iOS18.4 にアップデート済みの iPhone が必要で、アプリ上で RCS スイッチをオンにするほか、MyAU 上で無料の RCS オプションを申し込む必要があるとのことです。なお、POBO 2.0 と AU のネットワークを使用している MVNO については、今回変更の対象外とのことです。
今回の iOS18.4 からメッセージアプリの機能が拡充されて RCS の利用が可能になったとのことですが、まず KDDI が先立って対応した形です。国内キャリアにおいてはプラスメッセージで RCS を導入していたほか、 Google のメッセージアプリで個別に RCS に対応するなどありましたが、iOS 自体の対応が遅れていたことで普及が足踏み状態になっていた形でした。今回標準のメッセージアプリでも対応したことで、グローバルでも RCS の利用が拡大していくのではないでしょうか。今回対象から漏れている POBO 2.0 と MVNO についても今後対応予定とのことです。
サムスン電子ジャパンは、Android タブレット、Galaxy Tab S10 FE、Galaxy Tab S10 FE Plus を4月18日に発売することを明らかにしました。先代モデル、S9 FE よりも薄く軽量化されたほか、CPU 性能で 35%、GPU で 53%、NPU で 198% 向上。カメラの解像度も800万画素から1300万画素へ強化されています。 S10FE はディスプレイ 10.9 インチ、リフレッシュレートは最大 90Hz に対応する液晶で、スピーカーはデュアル。 S10FE プラスはディスプレイ 13.1 インチ、リフレッシュレートは最大 90Hz に対応する液晶。双方に共通する仕様として、プロセッサはエクシノス1580、メモリー 8GB、ストレージ 128GB、Wi-Fi 6、最大 45W までの急速充電、IP68 相当の防水防塵に対応。生体認証は電源ボタン内蔵の指紋認証に対応。スタイラスペンの S ペンと、ブックカバーキーボード、ブックカバーキーボードスリムに対応しますが、FE プラスについてはディスプレイサイズに合わせて一回り大きいサイズのキーボードに対応します。
S10FE シリーズについては、セルラーモデルの設定はないとのことです。先代モデルから全体的なアップデートを加えられてのリリースですが、廉価版としても結構なお値段になってきました。しかしレギュラーモデルの Galaxy Tab よりも一部性能を落とした形で、10インチオーバーのサイズは欲しいけど、レギュラーモデルほどのスペックは不要というユーザーを狙っているのかなと思います。
任天堂は携帯ゲーム機任天堂スイッチ2を6月5日に発売することを明らかにしました。スイッチ2は 7.9 インチのディスプレイを備え、 NVIDIA のカスタムプロセッサを採用、 CPU や GPU の性能も向上したほか、本体内蔵のストレージは 32GB から 256GB へ大幅に増量されます。なお、外部ストレージはマイクロ SD カードからマイクロ SD エクスプレスカードへ変更、初代モデルとの互換性がなくなるとのことです。本体背面には好みの角度で固定できるフリーストップ式のスタンドが用意されるほか、 充電用の USB Type-C ポートが本体上部に移り、外部給電しながら長時間のプレイがやりやすくなったとのこと。新しいコントローラ、Joy-Con 2は、本体側面に磁石で装着でき、簡単には外れない仕組みとなっています。マウスとして操作することができるとのことで、この機能を利用したゲームもラインナップされるとのこと。ゲームソフトはスイッチとの広報互換性を確保しており、スイッチのゲームをスイッチ2でプレイすることは可能。スイッチのジョイコンやプロコントローラはワイヤレス接続であれば利用可能とのことです。スイッチ2の専用ドックは、テレビに 4K 出力が可能で、HDR10 も利用可能。フレームレートも最大 120fps をサポートしているとのことです。なお、冷却用のファンも搭載しています。また、Joy-Con 2の右側コントローラには C ボタンが新たに搭載され、最大12人のフレンドと音声チャットを楽しめるモードが搭載されています。本体にはモノラルのデジタルマイクが内蔵されており、ノイズリダクションを実施してユーザーの声だけをフレンドへ届けると謳われています。別売りのカメラを併用するとビデオチャットも可能とのことです。
随分前から噂はあった、任天堂スイッチの次世代モデルがついに正式に発表されました。今回かなり特徴的なのは、先の任天堂スイッチの品薄、転売問題を受けた販売方法でしょう。日本国内で販売されるのは日本語、国内専用モデルとされ、国内向けの多言語対応版は My Nintendo Store のみの限定販売。北米、ヨーロッパ、オーストラリア、中国を除くアジア圏でも販売されますが、こちらは多言語版に準じた仕様となり、日本国内向けが完全に独立した仕様となっているようです。また、My Nintendo Store での抽選販売についても参加資格が設けられ、スイッチのプレイ時間が2月28日時点で50時間以上、応募時点で Nintendo Switch Online に累積で1年以上の加入期間があり、応募時点でも加入していることという条件が設けられています。国内版の予約については、Nintendo アカウントの国、地域の設定が日本に設定されているユーザーのみが予約抽選に申し込みができるとのこと。これは前回の品薄がかなり海外に流出していたことがうかがわれる内容であり、今はなくなった某香港のガジェットサイトで、国内で品薄だった時期に Nintendo Switch Lite が大量に売られていたのは、そういうことだったのかなと思うところです。結構高額になるので、中の人は今のところ購入は様子見とするつもりですが、スマートフォンと同様、コンシューマーゲーム機も高性能化と円安の影響でどんどん高くなっていきますね。
Y モバイルは同ブランドで販売している Android スマートフォン簡単スマホ3においてリカバリーモードが繰り返される不具合が発生する可能性があることを明らかにしました。不具合が発生すると、画面が点滅したり、リカバリーモードを繰り返したりする場合があるとのことですが、その原因は3月31日に配信された、動く間のアップデートであるとのことです。不具合が発生した場合は、動く間アプリのアップデートのアンインストールを行い、改善版が公開されるまでは使用を控えるよう案内をしています。ただし、アップデートをアンインストールすると、歩数や獲得したどんぐりのデータが消去されるとのことです。
簡単スマホ3は、以前も Google アカウントの連携が外れて歩数計測がカウントされなくなるという不具合がありましたが、今回はより深刻な内容です。リカバリーモードを繰り返すという時点でかなり怖いんですが、その不具合の解消方法はプリインストールアプリのアップデートをアンインストールするとのことで、 そんなの簡単スマホ3のユーザーが簡単にできるとは思えないんですけど。中の人は最近シニア向けのスマートフォンを見る機会が増えているのですが、触ってみるとこれ本当に簡単なのかと疑問に覚えることも結構あります。シニア向けのスマートフォンをスペックが低くて動作がもっさりなのを我慢して使うより、普通のスマートフォンを使う機能だけ限定的に使う方がかえって優しいのではと思うことが結構あるんですよね。
au ペイメントは au ペイで給与受け取りが可能な給与デジタル払いサービス au ペイ給与受け取りの提供を開始しました。au Pay 給与受け取りは、導入する事業者で働く au Pay の利用者が、従来の現金や金融機関口座での給与受け取りに加え、au Pay 給与残高での給与受け取りが可能となるシステムです。申し込みは au Pay アプリから可能とのこと。用意される方式は、au Pay 給与残高への給与支払いが可能となる仮想口座方式と、au Pay 利用者の会員ナンバーへの直接振り込みが可能な B チャージ方式の2つとのこと。au Pay 給与残高の上限は10万円で、受け取り額が上限を超過する場合は、あらかじめ登録されている銀行口座へ無料で送金されるとのことです。給与としてチャージされた au Pay 給与残高は、本人名義の口座への出金、対象の ATM からの引き出しが可能。月1回までは手数料無料とのことです。 KDDI およびグループの金融系企業の一部において、5月以降分の給与支払いから希望する従業員を対象に au Pay 給与残高への給与デジタル払いを導入するとのことで、他の KDDI グループ各社でも順次導入予定とのことです。
デジタル給与払いに対応する事業者、対応する企業も増えてきていますが、今度は au Pay です。支払い方式が2方式とのことですが、これは企業によっては給与振込の第1口座、出張旅費や経費立て替えの精算振込の第2口座と支払い口座を分けて登録するところがありますが、そういう運用にも対応できる形のようです。今週のゆくもばは、そろそろおしまいの時間です。
この番組は、Apple Podcast をはじめ、Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、 佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷でした。